皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、光と
恵子のノーホンラジオ。
今日もよろしくお願いします。今日からいよいよですね、私たちの教会では、
はい、
夏の白馬キャンプが
今日からスタート、プレキャンプからですね、
はい、スタートしましたけども、
はい、事前に撮っております。
はい、はい、そうですね、今日はその白馬キャンプのことなどもお伝えしながらですね、進めていきたいと思います。
はい、
それでは早速1曲目お願いします。
作詞作曲佐藤翔子さんでライト、どうぞ。
はい、まあ先ほどですね、白馬のお話をするということをですね、
はい、
言いましたけども、ちょっとどうしても言っておきたいことが、
はいはい、
この健康オタクの私としてはですね、はい、ございまして、
はい
はい、今日のテーマはですね、血糖値スパーク、
はい、
ご存知ですか。
結局、
はい、
食べる順番で結局急激に血糖値を上げないことですよね。はい、
そうなんです、まあ、ざっくり言うとそんな感じですね、
はい、
食後の食後高血糖っていうのがあるんですよ。食べ方とかその量とかによって食後の血糖値がドーンと上がると。でこれっていうのは健康診断の血糖値を測るその調査では出ないわけなんですよね。健康診断の日って前の日の夜からご飯も、前の日の夜の9時から朝の場合だともう食べちゃダメじゃないですか。いわゆる空腹時の血糖値なんですよね。それだといわゆる、まあ、糖尿病になってるかなってないかは判別はつくんですけども、食後の血糖値が上がっているかどうかっていうのはわからないわけじゃないですか、常に測ってないと。でこの食後高血糖、まあ、いきなり、まあ、要するにスパイクみたいにビュンと上がるので血糖値スパイクっていうふうに言われるんですけども、この血糖値スパイクが血管を弱くしたりとか、ちょっと細かい、ね、時間が足りませんので言いませんけども、細かい、なんだ、あとは肥満にもつながったりとかいうことになっていくわけなんですね。だからこれ食べ方が大切だと、特に若いうちはいいらしいんですけどね、もう、まあ、私たちみたいに、
はい、
もう40代目の前になってきていますと、そこら辺をですね考える必要があるんですけども、太るっていうとなんかカロリーで高カロリーで太るみたいなイメージないですか。
うん、そうですよね、やっぱりそうですね、食べ過ぎると
食べ過ぎると、はい、まあ、バランスは大事なんですけども、はい、特にですね、炭水化物を、まあ、食べ過ぎると、この当然糖ですので、うん、食後の血糖値がどうしても上がってしまうわけなんですね。で食後の血糖値が取りすぎると、まあ、体に必要な分は体にとどまる、吸収されるんですけど、それ以外のものは内臓脂肪になったりとか脂肪になったりすると、
はい、
いうことで炭水化物の取りすぎはあんまり良くないんですけど、かといって全く取らないっていうのもダメなみたいなんですね。
やっぱその一時期糖質ダイエット、
はいはいはいはい、
流行ったというかブームに なってますけれども、
そのやっぱりバランスを著しく崩すような食べ方っていうのはやっぱ長続きしないですし、やっぱ
その糖質ダイエットに関しての見解がこう変わってきてるっていうことですね。
うん、そうなんですよね。最近よく見るやつとして、なんだ、長いデータがないので、まあ、それだけにするっていうのはちょっと危ないんじゃないかと。だからまあその、まあ、ただし糖質の取りすぎっていうのは良くないっていうのは分かってるんで、節度を保って まあ、何も食べ過ぎ自体がもう、まあ、良くないので、まあ、そのバランスよく食べるっていうので、食べても太らない食事の取り方をやろうと、
はい、
例えばおかずを3分の2食べて糖質を取るとか、
はい、
いうことになってくるわけなんですね、
うん、
例えばそういった視点からいくと白ご飯よりもチャーハンの方がいいんですよ。なんでかというと油でコーティングしてるじゃないですか、うん、ですぐに体に吸収されないんで血糖値がすぐに上がらないんですね。なので糖質と一緒に油を取った方がいいとかっていうのがですね、あるわけなんですね。だから、まあカロリー制限だったりとか主食を抜いたりとか糖質制限がまあ危険な理由としては、続かないっていうところありますよね。非常に難しいと、
うん、
何かを食べないとやっぱさストレスになっちゃうので、うん、なんて言うんでしょうね、バランスよく食べていかに血糖値を上げずに食べていけばいいのかっていうようなですね考え方が最近あるので、これはなんて言うんでしょうね、この僕も一回糖質ダイエットで3ヶ月ぐらい試して1ヶ月かな2ヶ月2キロぐらい3キロぐらいすぐに落ちたんですけど、朝起きたらすごい背中が痛いんですよね。前も言ったと思うんですけど、寝てる間にもその肝臓がその糖質を使ってエネルギーを生成するんですけど、その原材料の糖質がないので寝ている間も内臓は動いてて、朝起きたら疲れ切った内臓のせいで背中が痛いということが起きまして、やっぱちょっとねやっぱりこう体が反応するってなるとやっぱり大変ですので、やっぱバランスよく食べるっていうことでね、ぜひ詳しくですねいろんな最近雑誌、今僕がですね見ているのはこれはですね、ぜひこれだけが正解じゃないと思うんですけどね、食べても太らないコツっていうことで、食後血糖値上げても食べ方なら太らないということで、興味がある方はぜひですね面白い話が載ってるので見ていただけたらなと思います。
なんか白馬前になんか白馬でいっぱい食べようと思ってたんですけど、
バランスは大切ですよバランスはね。
でも本当白馬たくさんもう何十種類でした。
あ、そうですね、だからいろんなものちょっとずつ食べればいいんですよね。
なのでやっぱりなんか本当に若い頃と違って取るものが変わったし、なんかちょこちょこ種類多くして、なんかそうですね楽しみたいなと思います。
はい、そうね、健康的に食べましょう、
はい、長くなりましたが、
はい、気が済みました
それでは作詞作曲、はい、谷口元子さんで帰ろう、どうぞ。感謝して願いをただ祈ろう、それだけでいい、もう大丈夫、明日
はい、続いてはですねやっと白馬らしく、最後もちょっと白馬のご飯のこと出てきましたけども
白馬が
ゴスペルコンテストが行われますけども、恵子さんは今回も必要ということで、
はい、
どうでしょうか。
今日もちょっと練習とかして、はい、調整してきたんですが、そうですね、今回は、
はい、
娘たちプレジールがなんと初出場、
ね、大人の方も、
はい、自定枠から選ばれまして、
はい、
出ることになって、自分のこともあるんですけど子供たちのことも気にかかるというか、 まあ、それもありつつ、まあ、衣装とかも準備したりちょっとバタバタ、
はい、
ここ 1,2 週間とバタバタしつつちょっと本番を迎える感じです。はい、
はい、私もですね、うん、あのまあ、例年なんですけども、うん、あのUnder21とキッズが会ってる間に、はいはい、翌日の一般の部のですね仕込みをやってるんです ね、
ですね。
なのでもうずっと、まあまあ、もう 3,4 年かな、もうずっと見たことないんですけども、うん、
いつもヤングの方ですね。
そうですね、いつも帰ってきて動画で見るっていうのが続いてるんですけども、まあ、今年は、まあ、そういった意味では一般で見れるということで、まあ、親としては
ああプレジルの
方ですね、はい、楽しみだなっていう。
やっぱ大町会館は毎年、はい、やっぱり会場も大きいこともあり、ね、やっぱなんか本格的っていうかやっぱり全国のねやっぱ最後集まって熱戦が繰り広げられるということで、
はい、
やっぱ緊張感もありつつ、
そうですね、
だから子供たちあんな舞台に立ちたい大丈夫かな、私が初めて出た時のこととか思い出しながらちょっと手が震えたなとか思いつつ、はい、でもなんかすごくこ、ね、緊張もしてるんだろうけれどもなんか楽しみな ね、
そうですね、
一つの経験として本当に、はい、あの嬉しいなと思います。
はいはい、私ですねあの、まあ、仕込みがあの13時入りの21時まで、
はい、
晩あの、まあ、
その日ですね、
その日おやつ休憩と晩ご飯休憩と入れて、はい、多分去年も話したと思うんですけども
スープカレ ー、
あースープカレーあの毎年ココスなんですよね大体、はい、まあ、ココスが悪いわけじゃないですよ、うん、お肉美味しいですし、ただあの、まあ、チェーン店なわけじゃないですか、はいはい、だから白馬ならではっていうところで、うん、まあ、検索してみたらそんなに大きな扱いじゃなかったんですけど、まあ、そのスープカレーのお店がありまして、あの行ってみたらねちょっとまたあの今年もアスパラガスのタルタル添え、茹でたアスパラガスをタルタルソースで食べるんですよ、このね絶品具合、あの
こだわりがありますよね、
すごい、あの疲れた時にあの栄養ドリンクとか飲んだりするじゃないですか、そんなんよりもねすごい上がりまして、ちょっとびっくりした記憶があるんですけども、今年もねあの去年はあの一緒に行った樋口さんって方がスープカレーじゃなくておろしハンバーグ、おろしソースハンバーグを食べたんですよ、
はい、
そしてやっぱりそのなんかそこのお店の方もともとフランス料理をされてた、うん、修行されてた方みたいで、だからおろしソースもねなんかあのちょっとおろしソース舐めさせてもらったんですけど、なんていうかねあのなんて簡単な、まあ単純に醤油とポン酢っていうことじゃなくなんか深みがあるみたいな、
そう
ちょっとね悩むんですけど、多分スープカレーを食べるとは思うんですけども
私も本当びっくりしたのが、たまたま立ち読みした雑誌で、
はい、
あのその、ま、そのスープカレーのことはヒカルさんから聞いてたんですけど、はい、たまたま立ち読みした雑誌でその特集がされてたんですよ、
すごいですよね、だから
これって言ってたあれと思って、
白馬を特集した雑誌じゃなくて食べ物を特集したその雑誌の中でわざわざその白馬のところに載ってたとか、
多分その方もあえてもともとそこの場所をあえて行き着いたんですよ、また水とか、
なるほどね、
そこでやるのが一番いいってことで、だから、
はい、
こだわりがある多分、
そうですね、
そういう裏方しながら、まあ、そういう美味しいものを食べられるという、
そうですね、神様の素晴らしい祝福だな、
はい、
今年はあのなんですか、ゴスペルライブテレビの刈り上げ男子のもりもりグルメン旅でちょっとそこを今回取り上げようかなと、
すごい、それはちょっとぜひあの店の雰囲気とか、
そうですね、
あの実際見てみたいので、
はい、外観とか含めてね、
はい、マセさんにもご協力いただいて、
はい、そうですね、はいはい、楽しみにしていただきたいと思います、
それは、はい、
はい、最後の、あ、じゃあ続いての曲、
はい、作詞作曲イスラエル・ミゲワさんで天の窓を開いて、どうぞ。
はい、ということでですね、明日日付では本キャンプ初日ですけども、
はい、
実はですね、私U21 とキッズは午後からじゃないですか、
はい、
で午前中はサンドチェックですよね、
はい、
でその時ですね、僕今回バスケットボールのレクリエーションの担当になりまして、
今までずっと野球だったのが、バスケットに変わって
サマリア、はい、
はい、
なので誤解のないように言っておきますけど、はい、僕がねじ込んだわけじゃないんですよ、
このバスケット、そうみたいですね、
はい、某白馬委員長が
委員長さんからの直々の、
はい、はい、らしくで担当ということでご指名いただきまして、
結構あれですよね、参加してくださる方も
なんか15名ぐらいいるんじゃないかなっていう話だそうですけどもね、なんかその白馬委員長の方が、
はい、
僕にはなんか履ける靴ないかっていうことを聞いていきまして、持っていくんですけど、昔も3年前かな、一緒にバスケットやったことがあるんですよ、
はいはい、
外で、
はいはい、
バス協会のメンバーと、はいはい、その時にね、そこボールがどっかに遠くに行かないように金網で囲ってあるんですね、はいはい、そのバスケットコートが、その金網にへばりついて肩で息しながらハーハー言ってる後ろ姿を見たことあるんで、ちょっとその体育館に AED あるかなっていうのがねちょっと心配なんですけどね、
本当に無茶しないように、
そうなんですよね、だから
でも本当にそうですね、
ソフトボールとかたまにやるスポーツとしてはいいと思うんですけど、バスケットボールって結構ずっと動いてるじゃないですか、そうですね、だからたまにやるスポーツじゃないんじゃないかなっていうのをねいつも思うんですけど、日々やっとかないとね、ちょこまか動くし大変じゃないかなと僕はもうちょっとね目がけて、
何でしょう、15人いるということで、まあ、交代しながら、
まあハーフコートですけどね確実に3-on-3ぐらいで
楽しみですね、
そうね、怪我ないようにだけやりたいと、
怪我ないようにだけ本当にお願いしたいと、
はい、そこはしっかりコントロールしていきたいと思います、はい、
多分ね子どもたちもねやりたかったと思うんですけど、ちょうどリハーサルなので、
そうですね、
集中する形になると思いますが、
はい、
はい、ぜひ興味のある方はバスケットボールで時間がある方ですね、
はい、
はい、
他にもね当たり前ですけど正解がありますし、いろんなセミナーも今年もあるみたいですね、健康セミナーであったりとか、はい、ちょっと健康セミナーねちょっと出てみたい気がします、ちょっと時間が確か合わなかったんですけれども、
はい、本当ですね、専門家の、
そうなんですよね、
だからの
やっぱ体は柔らかい方がいいらしいですよ、
やっぱり本当にもう本当この年にってそういうことばかりですけど、ストレッチとかって大切だなと思うし、なんかそういう全くあれなんですよ、毎日することでこうベターっと足の開脚、ね、
目指そうかな、
60代 の, そのご婦人の方がなったというお話を、
はい、
その去年白馬でお聞きして、
はい、
毎日続けてやることって大切なんだなって、ね、本当に思わされて、実は私はダイエットフラフープを
ダイエットフラ
フープっていう、まあ、1000円ぐらいなんですけど、はい、Amazon でちょっと購入しまして、
はい、
ボコボコして痛いんですね、はい、普通のフラフープとは違って重たくて、はい、それを1日10分か15分フラフープ回してお腹をへこますっていう、はい、でもすごく腸が動くので、
はい、
本当に便秘の方にはすごく効果が、
プロフしてんですか、
でそれを毎日したいなと思ってますちょっとね、やっぱ毎日することが大切だなと、
そうですね、
思わされます、
継続は力なりで、はい、はい、それで便秘はね治れるなら安いもんですよ、ね、
私の同僚の方もそれですごいひどい便秘症の方なんですけど、本当に改善されて、
いやそれちゃんともうちょっと真面目にやった方がいいんじゃないですか、
毎日やってるんですよ、
真面目にやった方がいいですよ、
なので私もちょっと本当にちょっと今また思い出したんでやろう
か、はい、やった方がいいですよ、
はい、
電子試験の、ね、悩みとしては
子供たちがしてます、それ、
そうですよね、
子供たちも使ってますし、
そうそうそう、
結構いい、本当に結構いい運動になって汗かくぐらいの、
うん、ね、ちょっとね薬、便秘の薬飲むより絶対そっちの方がいいですよね、
は
い、一回もうそれは体験したんですもんね、やった後に、
うんうん、本当に良かったのでやります、
はい、やってください、
はい、
はい、
ということで話がそれましたが、
はい、最後の曲お願いします、
はい、作詞作曲、佐田京子さんで喜び歌おう、どうぞ、
喜ぼう喜ぼういつも喜ぼう、神様が共にいるよ、だから喜び歌おう、 喜ぼう喜ぼういつも喜ぼう神様が全てのこと益に変えてくださるから涙が溢れて悲しい時にも感謝と賛美捧げ喜び踊り歌おう喜ぼう喜ぼういつも喜ぼう神様が共にいるよだから喜び歌
いかがだったでしょうか。ヒカルとケイコののほんラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。それでは続いて8月9日ですね。
はい、
はい、また来月
そうですね、暑いですか、
はい、はい、気をつけてくださいね、本当にはい、とんでもないやつ、僕もちょっとバスケットあるんで練習行ったら1時間してないんですけど、やっぱちょっとね、熱中症で頭痛くなりましたね。
1時間ちょっと外で
やばいですね。
本当、はい、体育館もちょっと危ないのでちょっと気をつけながら。
あ、そうです
ね、でも長野白馬は大丈夫、どうなんですかね、気温が。そしてこの辺も
なんかでも30度は超えてました、
うん、なのでちょっと、
はい、
熱中症も気をつけながら、
はいはい、過ごしていただきたいと思います、はい、それではまた8月お会いしたいと思います。さよなら、
さよなら。